賛否のご用ありがとうございました。本当に愛のテーマの賛美、今日のペテロの愛の告白、本当にきちっと焦点があった賛美歌が選ばれていて、幸いだなと思って、私も一緒に賛美させていただきました。大学2年生の安彦兄弟の証し聞いて、私も高校3年生の時に救いに預かって、そして大学に入って KGK ではなくて RGL の立教ゴスペルリーグというところの、似たようなものですけど、そこに全力投球してご奉仕をし、でその他はハイ BA のご奉仕っていうので、もう本当に勉強はそっちのけっていうような感じで頑張っていて、そしてやっぱり健康を害しました。でお医者様にちょっとあなた、お医者さんっていうのはクリスチャンがね、一生懸命頑張るってこと知らなかったですから、ちょっと遊びすぎじゃないんですかって言われて、すごく心外な思いで目まん丸くして、そういうふうに解釈するのかっていうふうにそこでは抗議しませんでしたけど、でもそれをブレーキとしてやはり健康と奉仕とバランスをよくしなければいけないって教訓を得たことを覚えて、安彦兄弟もやっぱり何かね調整しなくちゃいけないのか、今出てきましたけれども思いました。今日は、その岩のような男9番目、愛の告白、ペテロの愛の告白についてお話しさせていただきたいと思います。今御言葉がヨハネによる福音書の21章の15節から22節ございます。でここの部分結構長いんですけれども、やはり大切なので皆様とここに全部御言葉が出ますので、一節ずつ購読していったらどうかと思います。では15節を読ませていただきます。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。皆さんどうぞ。イエスの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊をお聞きなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われ、私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのは私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。ここまでです。でこのヨハネの21章の場面、ペテロとイエス様の会話が中心に語られていますけれども、この部分のこの場面の背景はどんなことかと言いますと、イエス様の十字架と復活を経て弟子たちがガリラヤ湖へ帰っていた時の出来事で、イエス様の姿が見えなくなり、復活されたイエス様をご覧になに、会っている弟子たちでしたけれども、やはり傷ついた心と不安の 中にあったことがわかります。特に、心痛むペテロ、それはなぜかというと、三度死を知らないと今お読みしましたけれども、言ったペテロの自分への失望と絶望の中にありました。特にペテロはそうでした。で、主の方からペテロへ近づかれたということがここでわかります。というのは、漁に出かけていった弟子たち、7人おりますけれども、その不良の中にあった彼らに対して、イエス様が遠くから、声をかけて、そして彼らが急いできた時に温かい食事の提供と、そしてそれをイエス様と共にいただいて、ゆっくりと休息した後にイエス様はペテロに声をかけなさって、今この会話が始まったわけです。で、主のペテロへの個人的な語りかけによって扱われるということは、この心の問題を抱えている人物へやはり直接話しかけることがいかに大切であるか、で、私あなたのために祈ってるかなって言って、ただただ祈ってるだけではなくて、やはりその人が抱えている問題に言葉を持って話しかけるということが非常に大切であります。で、この時のペテロはもう一度その原点に戻って、この魚を取る漁師から人間を取る漁師にしてあげようと言われた主イエスの証明をもう一度考えていたんであろうということが想像できます。というのは、もう一度ガリラヤの湖に戻ってきて魚を取っていながら、あ、イエス様に、ちょっと、もう3年ぐらい前になりますか、魚を取る漁師から人間を取る漁師に従えようと言われて、それに従った時のことを思い出していただろうと思うんですね。で、彼は自分の失敗を通してこれではいけないと、転換と新しい出発を期待していたということは想像できます。そしてそのきっかけを与えるためのペテロへの主のお取り扱いがこの会話であると考えられます。で、この場面の背景の次に、それではペテロとイエス様のその会話の内容を見ていきたいと思いますけれども、イエス様はこのようにおっしゃっています。イエス様はシモンペテロに言われた、ヨハネの子よシモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。で、この私を愛しますかっていうこの質問っていうことですね、これは、ペテロが主を否定した時のことを思い出させました。ペテロはあの時ですね、女中とかほのかの人たちによって、あなたもガリラヤの人だと、あの囚われているイエスと関係のある人だっていうふうに、言われた時に、彼は何て言ったかというと、私とはそんなことを知らないと言いました。で、それは、こういうことではないでしょうか、ペテロはあの時この自分の命をかけて愛すんじゃなくて、命をかけて否定したんですね。知りません。でも最後はもうその呪いをかけてまで、私はそんな人は知りませんと否定しました。で、それは何を言ってるかというと、自分の命が最も大切なものとして自分への愛を無意識のうちに優先したことでありました。で、イエスには以前こういうふうにおっしゃられました。マルコによる福音書の8章の35節で、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。ペテロは自分の命を救おうとした結果、最も大切なその永遠の命を失ったこと、また自分自身にも絶望しました。この時イエス様は、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかという質問は、ペテロよ、あなたは何者よりも、すなわち最も大切であったあなた自身をも含めて、主である私を愛しますかと尋ねられたわけです。で、ペテロの返事はもう明瞭です。もう迷いません。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。とここに書かれています。というようなことは、主よ、あなたはよくご存知でしょう。 すべてを見通すあなたは、私がすっかり悔い改めて、主を何者よりも、私自身よりも大切であると今ははっきりと自覚しているんです。というふうに答えた。そういう、もうこの単純な聖書に書かれている内容を少し掘り下げていくと、このような心の中のやり取りがなされていたということが想像できます。で、このやり取りが3回繰り返されました。ペテロにとって辛いことであったことは想像に難くありません。しつこいですよね。1回で終わるのに2回3回と聞いてきているイエス様は、なんで3回もと思いますけれども、それは皆様もすでにご存知のように、3回イエス様を知らないと否定しました。そのことに対するイエス様の知恵深いお取り扱いでありました。ああ、私自分は3回知らないと言ってるから、イエス様も3回愛しますかと確認の質問をしていらっしゃったということです。で、次にイエス様はその愛の確認の後に、私の羊を牧しなさい、私の子羊を飼いなさいというふうに、おっしゃっておられます。で、ここで大切な言葉は、私の羊です。主イエス様の羊、ペテロの羊ではありません。で、教会の主はイエス様です。その共同体を牧会しなさいということです。で、主のペテロへの任命、羊を飼いなさいは、主イエスの献身的な愛なしには不可能であることを再確認させられます。ロマ書の5章5節に、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと書かれています。主の羊を牧会することは人間的な愛では実行不可能です。これを可能にならしめるのは、全的献身によって心に注がれた聖霊によってのみ可能になるということが、私たち牧会を経験している者にとって本当に人間的な努力や愛とか情愛とかということでは、この教会を牧するということは決してできません。聖霊様に働いていただくことによってのみ、この教会という共同体が生かされ、そして育まれ成長していくということです。ペテロの教会ではありません。主イエス様の教会、イエス様は私の羊を牧しなさいとおっしゃっておられます。で、最後に、あなたは私に従いなさいとご命令があります。で、クリスチャン生活をしていくとき、私たちは他人が気になります。特に自分の周りにいる同年代の人、同じような人が気になるんですね。で、これは私たちに付きまとう、もう癒しがたい誘惑です。主イエスはこの問題に対してはっきりと答えを与えておられます。マタイの福音書に主が弟子たちに言われた言葉があります。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。マタイによる福音書16章の24節ですけれども、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。私たちが従う方は、私と言われた主イエスのみです。これも自分というものの否定した自己否定の伴ったもの、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃった。自分よりも主を愛し従うということがここでも要求されています。ペテロにとって、イエス様のあなたは私はこの子供たち以上に私を愛しますかという質問、非常にこのことは、主イエスを知らない大切な場面で指定したペテロへの主イエスのこの許しが、この言葉によって表されています。それは主への至上の愛の告白ということを引き出すためでありました。主にとってこの主だけを愛します、主を最も愛します、何よりも愛しますというその告白だけで十分でありました。これはペテロの罪をどうしてあのようなことを言ったのかとか、やっぱり私が予言した通りになっただろうって この、ね、鶏が3回鳴く前に私を3回知らないというふうにイエス様おっしゃった、そういうその私が予言した通りになっただろうとかというそのペテロを責める言葉が一つもなかったということです。主イエスのペテロへの取り扱いの大きな特徴であります。主はペテロの弱さと罪を一切不問にして、あなたは私を何者よりも誰よりも愛しますかと聞かれました。ペテロの心をよく知っていた主は最も大切な主への愛の確認だけで十分でありました。でこの取り扱いはペテロにとっても受け入れやすいものであります。しかしそれが3度繰り返されたことは、ペテロが3度主を知らないと言ったことへの厳しい反省を求めたものであったことも彼は気づいていたはずです。許しの中にも主の厳しい反省を求めるお心を私たちも心したいものであります。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと、マルコによる福音書12章の30節に主イエスはこの掟の最高峰としてこの教えを説かれています。ゴールデンルールです。やはり最後はここに帰結します。主はまた他人と比較することも警戒するように教えられております。ペテロは若く純粋な主に愛されているヨハネが気になっていました。主をこの人はどうですかと。しかし主はそれがあなたに何の関わりがありますか、そんなことを気にする必要はありませんとおっしゃっています。あなたはペテロ、あなたは私に従いなさいとおっしゃいました。他者と比較することなく、私たち一人一人は主に従うことが大切です。主は私に従ってきなさいと命じておられます。主と私の関係が最も大切です。私たちはともすると主とではなくて何々と私の関係が大切になることがあります。そのことが私たちの最も大切な心の営みの中で主への愛から逸脱するという大きな誘惑がそこに横たわってきます。主と私の関係が最も大切であるということをペテロはこの会話を通して本当に深く深く心に命じたことであると思います。そして主を愛し従うことの上に羊を飼うという証明が来ます。働き人、教育者だけ、牧師、宣教師、そういう働き人だけへの証明ではなくて、この命令は全ての主を愛し従うクリスチャンへの命令であるとも思います。お互いのために愛を持って結びつけられた共同体、教会として個々の立て上げが大切であると思います。失敗しても悔い改めること、主の取り扱いと新しい出発、思考の愛を主に捧げて前進させていただきたいと思います。イニシエの生徒もこのように告白しています。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう、地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。偉大な愛の告白です。あなたの他に私は誰をも望みません。このしっかりとした主への揺るがない単純な愛の告白、このことが全ての出発点であります。本当にそのことを日々朝忙しくとですね、主はあなたを愛しますとこう叫んで出かけていってもいいですけれども、どうぞ私たちの心の中に偶像が入ってこないように心していきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。ヨハネの御子門、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。愛する天のお父様、私たちの最も大切な愛の対象としてあなただけ、賛美歌にも今日の賛美されておりましたけれども、あなただけを愛するときに本当にあなたのあふれる愛が私たちに聖霊を通して注がれ、それが力となって他人に使 仕え、そして人々に仕え、あなたの御心をなす力の源泉となることを思います。神様、どうぞ私たちのこの心の目を常にあなたにまっすぐと注いで、あなた以外のものから外れることはないようにお助けください。ペテロのこの記事を感謝いたします。私たちにも同じような何者もあなたに以外には愛することがありませんということを以外に言うことができないような試練に遭うことがございますけれども、一切のものを失った時にそこにあなたがしっかりと立っていてくださり、私たちに手を伸ばし、そして言葉をかけて、あなたは私を愛しますか。あなたが私たちに本当に語りかけていてくださり、許しを与え、癒しを与え、もう一度新しい出発を与えてくださいますことを感謝いたします。主イエス様の名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。